桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
どうも、アルです。
ポッドキャストこうやるんですけどね。
来ましたね。
こうやってポッドキャストについて語るというですね。
うん。
この、まあ、行為をやることによって。
はい。
まあ、熱心に聞いていただいているリスナーさんや。
うん。
我々自身が。
うん。
さもネットラジオ界の中心に位置しているかのような錯覚に陥らせることが目的でおなじみのポッドキャストこうです。
本当にそんな知っていいのかな
ちょっとそんな気になりません、でも。
まあ、あのね、酔っ払いやすいですね。
どう価値のある放送してるでしょっていう錯覚に陥るでしょ。
うん。一般リスナーからするとね、いや、そんなん言われてもって感じもしますけど。
あの、ね、この話とかもそうですしね。
うん。
たまにその N1 で取り上げた番組のについて、あ、あんだけ褒めるんやったら聞いてみようみたいな話とかね。
うん、うん、うん。
もしくはその N1 で取り上げさせていただいた番組の方とかがね、
うん、
いや桜川マキシム聞いてたんですがとかそういう話するじゃないですか。
ほうほう。
あのそんなにみんな聞いてんやったらもっとリスナー多いんちゃうって思ってるとこあるんですけど。
たまたまかもしれませんもんね。
あのねみんな聞いてるんやったら、
うん、
広めよ。
いや僕だけの大事な番組みたいな。
いや言おう、
うん。
どんどん言うていこう聞いたら。
はいはいはい。
ね。なんかね、なんか、おお、やった、そんなにみんな聞いてくれてんねやーって思ってて、ほんまけって思ってね。
うん、まあ、あと、ツイッターとね、ハッシュタグの拡散性がどのぐらいリアルなのかってのは、未だわからんとこですからね。
まあね、ツイッター自体はね、
うん、
実はね、あれ、ツールとしてはあんまりね、ポッドキャストとね、そんな、どうですか相性良くない。
親和性ってやつですな。
うん、だって僕のフォロワーさん500人ぐらいですもん。
ってことは最大500人か。
そうです。僕がどんだけつぶやいても500人ぐらいにしか届かないですよ。
そっからはツリーの話ですもんね。
そうなんです。
うん。
なのでね。まあ僕も全然フォローしないからっていうのもあるんですけど。
まあそこはスタンスですからね。別に拡散したければ、うん、あの、精力的に動けばいいわけですし。
うん、そうそうそうそう。という話もありまして。
うんうん。
まあ、ポッドキャストについて考えようというですね。
はい。
あの、ラットさんの。
いただきましたね。
長文書き込みがあるんですけど。
うん。
僕今これ喋ってる段階でもまだ迷ってるんですけど。
迷ってる？あ、内容お答えに？
いや、読むっていう。
放送的に読んだ方が親切だけどさ、どうしましょうっていう？
ちょっと長いので。
はい。
ちょっとまあ、全文先にサイトの方に来ていただければ。
うんうん。
このエントリーにも載せときますけども。
リンクで引っ張っときましょうか。
そうですね。今、実はこれね、編集で飛ばしましたけど、半分ほど読みかけたところで僕がくじけるっていうですね。声に出して読むにはちょっとしどかったというですね。
結構本気で長いですからね。
ね、結構頑張って滑舌をね、よくね、喋ったつもりやったんですけど。
すいませんでした。
はい。なので、まあまあ読んでくださいというのと、まあまあその話の展開次第で、
うん。
ちょっと部分部分で触れさせていただきますけども、という。
引用しながらと。
そうなんですよ。まあ、大変ね、情熱のこもった、
うんうん、
コメントをいただきまして。
ですな。
まあ、皆さん考えてれたりするんですよね。
うん。
ポッドキャストやってると。
まあ、やっぱりね、反映したいですからね。
そうそうそうそうそう。まあ、どっから行きましょうって感じなんですけど。
どっからでも行けますし、どっからでも行けない感じですね、ここまで来ると。
モチベーションの話最初にしましょうか。
行きましょうか。
で、まあ、それこそね、ラットさん最初に書いていただいてるんですけど。
はい。
まあ、マネタイズも重要だと思いますよと。
うん。
マネタイズも重要ですけども、まず最初にリスナーの反応ありき。
うん。
まあ、そこの部分を、まあ、モチベーションとして。
うん。
で、まあ、最初のですね、情熱としては。
うん。
あのラジオを自分でやってみたいとか。
ほいほい。
自分の知識を音声コンテンツにしたいっていうふうに考える人が中心なんでしょう。
うん。
という。だからまあ、マネタイズっていうよりは、まあ、そっちの。
うん。
モチベーションを上げる仕組み自体を作っていく方がいいよね、っていうことを書いていただいてて。
でしたね。
うん。まあまあ僕もね、そのモチベーションの部分にはそうなんですけどね。
うん。
うん。いや、リスナーさんの反応ってね、重要ですからね。
まあ、いい悪いではなくてですからね。
やっぱね、壁打ちテニスではいつまで経ってもね。
うん。
テンション上がらないんですよ。
やっぱ一人か二人かって全然違いますんでね。
そう。いや、そう、リスナーさんね。
いや、要するにそのまあ、シングルプレイでやってると限界が来るって話ですよ。
そうそうそうそうそう。うん。やっぱね、聞いてる人がいないのに。
うん。
喋って編集して、
うん、
出来上がって嬉しいっていうのは、ちょっと変態性が強いので、
うん、何か目覚めそうですけど、何かに折れそうな気もします。
そうそうそうそうそう、まあ昔のね、
うん、
テープレコーダーに吹き込んでる頃いうのはそういう遊びしてる人も多いですけどね。
まああの頃はね、ああいう遊びがまあ普通にあったですけど。
そうそうそう、いやだからね、南海キャンディーズの山里亮太氏とかいるじゃないですか。
あ、はいはい。
あの人なんかはその変態性が強いですから。
うんうん。
毎年誕生日にですね。
はい。
上戸彩。
はあ、
上戸彩の誕生日にですよ。
ああ、はいはい。
1時間ほど吹き込んだですね。
うん。
上戸彩向けのラジオ番組を自分一人で撮ってですね。
いい変態だ。
それを送りつけるっていう。
うわ送ったかん。
ことをやってたなんていう話はしてましたけど。
ああ、まあでもそこまで行くと技前ですね。なんか使いそうなとこですね。
まあ偉いもんで結婚してからも送ったみたいですけどね。
本物もんやん。
で、上戸彩が、仲のいいベッキーを呼んで、
うん、
ベッキーと二人でバカにしながら聞くっていう。
まあ、それもね、範囲の想定ないということで。
そうそうそうそう。それ分かってて毎年送るっていうあたりがですね。
そこは芸人魂ですな。
あ、変態性強いですけど、
うん、
まあ、それでもね、一人か二人ギャラリーいるわけですよ。
まあ、ただやっぱりね、日本人的に部分で突っ込むと数値化が一番大きいんですよね。一人で二人のおる記録が見れる。何人だ、カウントが何本回ったみたいな。
そう、だから初期の頃なんかは僕、どれだけトシシャンさんに救われたか分からない部分もあるわけですから。
今でもお世話になっております。
はい、ありがとうございますというところですけども、うん、やっぱね、一人やとね、
うん、
まあ、モチベーションもそうですし、
うん、
反応がないとね、どういうネタ方向性に持っていっていいのかっていうのを悩むんですよね。
まあ結局お客さんからの声がないと、その改善方法もわかんないですからね、
う
ん。
そうです。どのネタがその手応えがあったのかとか。
そうそうそうそう。
うん、その辺がね、ちょっとね、わからなかったりして。
うん。
単に困るんですよ。
純粋にね、ライトじゃないですけど、先見えないですからね。
モチベーションの問題じゃないんですよね。そこの部分で言うと。
方向性もですもんね。
必要なんですよ。
まずね、羅針盤じゃないですけどね、どっちに行ったらいいのかみたいな話になりますから。
うん、そうそうそうそう。別にいいんですよ、本人が分裂症やから。喋ってる人と聞いてる人別人格みたいになったらそれでいいんですけど。
それは一人で足りますけどね。
そうそうそうそう。そうじゃないですから、多分。
あとその人時期壊れますけど。
いや、もう壊れてますよ。時期じゃないですよ。もうそれ、末期です、末期。なのでね、まあそこはね、必要ですしね、うん、まあそこを求めて最初はやるっていうのは確かやと思うんですよ。
うんうんうん。
なんでね、まああと、あれですね。
うんうん、
そう、リスナーさんの反応ってはそのラットさん最後の方に書いてありましたけど。
ああ、ありましたね。
若いリスナーさんを獲得しようと頑張ったと。
うん。
ところが若い人のレスポンスっていうのは、
うん、
辛辣なメールも増えると。
想定外ね、これはね。
なんか、若い人の勢いは十分感じたのですが、私のメンタル面がやられかねませんっていうですね。
うん、まさかの方向に。
で、放送での言い間違い、喋り方や滑舌、自分の欲しい情報をクレームという形で要望などっていうですね。
すごいな、モンスターリスナー化しますね。
すごいな、ネットリテラシーっていうやつですね。
これ本当にリテラシーでいいのか？
うん。だからサバラジオなんかが、
はい。
若いリスナーを増やすと大変なことになるわけですよ。
なりそう。
嘘ばっかりやがってっていうね。
シャレ聞かなかったらダメですね。
あー、なんなんでしょうね。若い人、でもそうなんかな。
ただね、これ見てて思ったんですけど、
うん。
まあ、言葉選ぶべきなんかな。まあ、別種の人類だなっていうカテゴリーで喋るとですね、
うん。
やっぱり、どっかしら、もう情報型で、こんなん、ね、日常からいろいろ漁ってるじゃないですか。ブログネタでもいいし、うんうん、コラムでもニュースでも。
うん。
そしたらいかに楽に多く聞いて瞬間楽しむかっていう話で。
はいはいはい。
やっぱその余裕とか余韻とか間とかそういうもんは邪魔だし、
うん、
すぐ面白くしてほしいし、で正しい話が欲しいっていう部分で言うと貪欲なわけですよ。でフィルターもさっき言ったそういった遠慮とかオブラ
ー
とかないんで、
ああはあはあはあ。
ここのギャップは結構大きい上に、ラットさんには申し訳ない。やっぱバイク自体が前年齢外で結構ね、低年齢側にはまだ響かないところが大きいんで。
あとね、
うんうん。
若くてバイク好きな人はね、
はい。
多分にヤンキー。
まあそういうステレオタイプも十分ありえますけどね。
そのヤンキーよりやったりすると思うんですよ、多少。
ありますあります。いや、多少どころじゃない気もしますが。
うん、そのせいはあると思う。
そう、それで、多分その攻撃性というよりも、
うん、
そのギャップ、予想外のその幅に、振れ幅がありすぎて耐えれなかったというイメージは、多分にありますね。
なるほど、なるほど。
うん。多分、その怒涛の流れ、ほんまにびっくりしたと思いますけどね。
だから若いリスナーもよし悪しと。
ですね。 だからラットさんに耐性があってこれでも俺いけるってなったら多分、
うん、
一つの安定期が来たかもしれんっていうパラレルが予想できますよね、
うん、いやもっと言うとその漫画系のコンテンツやってる人なんかは、
はいはい、
若いリスナーでもおとなしいから
ああ。
ちょっとマシかもわかんないですね。
かもしれないですね。
うん。その辺ちょっと感じる部分はありますね。
そう。自分を呼んで何が違うんかなったけど、やっぱここの差かなって思ったんですけどね。やっぱ
バイクですよ、バイク。
バイクね。
うん。だからね、そのね、ヤンキーをねじ伏せる要素がラットさんになさそうっていう。
優しそうな雰囲気ですからね。
そうそうそうそうそう。いや、わかんないですよ。昔はね。
昔はねって言われても
。昔はね、俳優のうかじなんたらが震え上がるような人やったかもわからないわけですよ。
またあの、サムラなんたか現象じゃないですか。昔は一人で、続を追っとっとみたいな、ね。
うん。あの人をキレさせると七飯を投げてくるみたいな、そういう人かもわかんないじゃないですか。
完全にぶっ込みタクじゃないですか。
ぶっ込みのタク七飯投げてました。
投げれするやついっぱいいましたけどね。
うん。いや、わかんないですよ。七飯で跳ねられたぐらいなら、あの時の痛みと同じくらいだから大丈夫とかいうタイプの人かもわかんないじゃないですか。
危ないな。
ね、背中にキングギドラの入れ墨がされてるとかね。
脱線してる、脱線してる。
昔マイクタイソン倒したことあんねんとかそういう話かもわかんないですから。まあね、計らずもね。
はい。
ラットさんの本名が柴千春であるということがバラされたところですけども。
ほんまかいな。
いやだからね。
うん。
ターゲットの問題もありますね。
うん。
いやでもマネタイズはね、僕ね、やっぱね。
うん。
精神的なハードルを下げると思うんですよ、始めることの。
まあでもこれステップ2ですからね、やっぱある程度軌道に乗ったらっていう感じのイメージで話してます
よ。そこじゃないんですよ。
うん、そこじゃなくて？
はい。ネットラジオ始めてみようかなって思うときに、
うん。
思った人 100% 始めるわけじゃないでしょ。
ああ、はいはい。
で、その時に、いろいろ妄想するじゃないですか。
うんうん。
で、そこで、その割とマネタイズ、お金の回ってる業界やって思うと、
うん。
よし、じゃあマイク買って始めようっていうところの、
はい。
ハードルは下がると思うんですよ。
あ、そこのハードルか。下がる下がる。うん、それは下がりますね。
うん。で、だから、その、ブログ始めようっていう時に、
うん。
でも、それ日記公開してどうなんのよって思ったりするじゃないですか。
ミクシーの前ぐらいがそんな感じでしたもんね。
うん。で、そこで、ひょっとしたらお金がチャリンチャリンって入るかもしらんって思って、
うん。
ハードル下がってる部分ってあると思うんですよね。
なんか今、まとめブログとか、アフィ関係のスタートはその辺の敷居で呼び水ですよね。
そうそうそうそうそう。
俺も一攫千金、いけるみたいな。
そう。
うんうんうん。
なのでね、そこの意味合いは僕は大きいなぁと思ってるんですけどね。
そうか、ステップ2までたちじゃなくて、このラジオの根っこの部分にこれがちゃんとくっついてくるんだったら俺も乗ろうって話なわけですね。
そうなんですよ。だからね、そのポッドキャスト今やってる人なんかは、
うん。
そこがなくても始めてるんじゃないですか。
まあ喋りたいの欲求が先行っちゃってますからね。
変な人なんですよ。
まあそれは間違いないです。
もうその時点で変な人なんですよ。
要は我慢できなかった人ですからね。
そうそうそうそう。で、大概の人は踏みとどまるんですよ。普通は。
残念ながら来ちゃいましたけど、ここに。
で、そこでね、何本か入るかなって思ったら、
うんうん、
進むなっていうのと、
はい。
あとまあやっぱりね、そのお金が回ってるとね、
うん。
インフラ。
入ってますね。
ああ、だからそのね、今もうケロログシーサーの
二
強じゃないですか、
うんうん。はい。
で、ダウンロードするソフトなんかは iTunes 一強でしょ？
うんうんうん。
これはなんでこんだけ数少ないかっていうと、
うん、
お金回ってないからですよ。
経済的魅力がないってことですな。
そうなんですよ。
うん。
だってもっといろいろあっていいじゃないですか。だってブログのシステムなんて腐るほどあるわけでしょ？
まあね、今だからスマホとかもそうですけど、やっぱ難境になってるところとじゃないところ何が違うかっていうのはどこでもある話ですもんね。
うん。ポッドキャストにお金回ってたら、
うん。
iTunes じゃない、スタンダードになるようなソフトって他にも出てきてもおかしくないでしょ？
ああ、要はその iTunes 勝てれば、そっちがメインになりうる、うん。
勝てればじゃないです。新規参入がない。
ああ、そこか。
だからね、まあ、で、そういう、例えば新しいソフトが出てきました、それにこういう機能が盛り込まれましたってなったら、じゃあ、その機能に合わせてこういうことをやっていこうみたいな、そういう、まあ、イノベーション？
うん。
も起こるんちゃうかなと思ってて。
なるほどね。
うん。そしたらね、そのネットラジオっていうもののあり方自体がどんどん変わっていったりもして、
うんうん、
うん、っていうところでも重要やんなーという。
まあね、あとやっぱ認知度の問題もありますわな。
認知度。
先日ね、これどこで話したかな。まあとある会のその懇親会みたいなとこあったところに、はいはい、地元のローカルでそのラジオの仕事してる人と、
はいはい、
ラジオ聞いてますねんっていうそのまあ受講生のまあ客側のサイドが二人おって、
うん。
自分の横横ぐらい席おったんですよね。
はいはい。
で、ネットラジオ聞いてますねって話したから、おお、こんなクソ狭い人数の中ネットラジオ単語聞いたらいいと思って。で、帰るまでに今の発言したやつ覚えといて、何聞いてますのそれ何の話で突っ込んだろうと思って。
はいはい。
帰りに肩掴んでちょいちょいって話聞いたんですよ。
はい。
さっきネットラジオって話してたやんって話で。
はいはいはいはい。
で、まあ簡単に何聞いてんのって話したら、要はサイマルラジオとラジコの話もがっくりっていう。紛らわしいわ、オンドレみたいな。
ラジコはラジコって言えよっていう。
もうなんかすごいなんだ感があって。
そうそうそうそう、そういうね。
それネットラジオかみたいな。
それはネットラジオを聞いてるんじゃなくて、ネットでラジオを聞いてるんですっていうね。
ねえ。
ねえ、もう。
だって最近あれじゃないですか、そのオンラインじゃないとラジオ聞けないんでしょって言われる時代ですかね。嘘やんみたいな。
うんうんうんうんうん。
もうそもそもそのね、アナログのそのラジオっていうものがどう聞いてるかっていう話までいかないと、
うん、
当たり前がなくなってきてるって話ですよ。
そうですね。
うん。
というね、知名度ね。
そうそう。だから、インターネットラジオとか、ポッドキャスト、まさに前、名称の話もしてはりましたけど、
うん。
まず、それが何かっていう部分がわからないと、どこでやってんの的な部分がすごい大きな扉だなと思って聞いてたんですけど。
そうですね。
うん。うん、
という、まあ、でもその、広める話でいくと、そう、ラットさんも書いてはりますけど、
うんうん。
2種類あるよねって。
おう、2種類。
はい。一つは90年代深夜放送のような若干のアングラ感を持ったコンテンツ、
うん、
例えば桜川マキシムやサバラジオタイムマシン部などメジャーラジオでは放送できないようなそれでいてどこかメジャーを意識した作りのコンテンツ、
うん、
で他方は専門分野に特化したラジオ、
うん、
例えば私の主催する旅バイクなどバイクに特化、
うん、
他はアップル社、
うん、
ガジェット、
うん、
ゴルフ、
うん、
釣り、
うん、
アニメに特化などメジャーではコンテンツにならない、しかしニッチではあるが確実にニーズのあるコンテンツという
二
つ、
うん。なるほどね。
うん、でそういう今後ポッドキャスト界を発展させるっていうのでいくと後者じゃないのかなって書いてはって、
うんうん、
まあそういう番組でそのポッドキャストっていうのがちょっとずつ広まっていくのかなっていう話なんですけど、
うんうんうん、
これ僕ね全く意識になかったんで、
お
ー、ああなるほどねと。
はいはい。
思ってたところはあったんですけど。
ほう。番組ね。
まあ、専門分野に特化したラジオ。
うん。
それこそ僕が言うてた軍事とか。
ああ、特化しますね。
うん、そういう話ですよね。
まあ、あとは逆算で言うと、どのリスナーを囲うかっていうところもありますわね。
いや、ただ、面白ければ、うん、面白ければっていうか、その、情報の出し方によっては、
うん。
興味ない人も聞くんですよね。
はいはいはい。
うん。興味ないからこそ聞くみたいなとこあるじゃないですか。さっき言ってた、まあそれこそその軍事の話もそうですけど、
うん。
専門家じゃないから聞く番組ってできるわけですよね。
ああ、そうか。
うん。専門家やったら知ってる話なわけですよ。
うんうん。
あるあるを提供してもしゃあないでね。
ですわな。
うん。というのはありますね。まあそういう専門分野に特化したラジオの方が、
うん。
広める方向には繋がるよっていうのは、
うん、
まあある話かなとも思えますし。
まああとはさっき言ったニッチとか隙間とか、まあカルト系の方になりますけど、やっぱりプロがやらないところの方に手が届くけど、うちではこんなもやってますっていうのは正当な広がり方ですわな。
それにね、その二つに分けていただいたうちとうちも入ってるような、
うん、
深夜放送的な番組って、
はい、
要はメジャーの深夜放送と競合するんですよね。
完全にね。
うん、そういう意味でやっぱり隙間を狙っていった方がっていう判断は、
うんうん、
ありえんのかなと思って。
確かに。
というとこではあるんですけどね。
うん、まあタイムマシン部さんなんか名前がさっきちょろっと出ましたけど、あそこなんか本当に全年齢ね、全方向攻撃的な分努力がすごい垣間見えますけどね。
うん。
その代わりの苦労も大概だと思いますが。
そうですね。あっこは、ネタをね、構成する手間がね。
はいはいはい。
大変なのでね。
だから、ニッチ方向行くときには先に断らなあかんですもんな、そこ。
そうですね。
今回は申し訳ないみたいな。うん、
まあ、ロボットアニメの回はちょっと辛かったですけど。
ちょっとパシフィックあたりの話でね。
わあ、ごめん、そこは、僕は楽しまれへんわーって思いましたもんね。
まあ多分あそこで拒否反応が出る方とそれを踏まえても聞いてくれっていう部分は揺れてましたね。
うん、そうなんですよね。
まああと結構本気で長かったですからね。私個人としては拍手したかったですけどね。よう頑張りはったなみたいな。
僕個人としてはさらっと舐めたなっていう。
なるほどね。まあでもあの制約の中では頑張って詰め込んでた方だと思いましたけどね。
頑張ってたんですけどね、やっぱ細かいところ違ってたりとか突っ込んでしまうじゃないですか。
まあそれ聞き手の技量の問題ですわ。
ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうとか、
はいはい、
その時代何々あるやんとか。
うん、まあ番組聞いてリスナー層にはちゃんと配慮があったんでね。
まあまあまあまあ、
うん、
という話ですが。
ねえ。
そうですね。ちょっともう結構長なってきてるので。
はいはい。
ちょっとね、一旦切りますというやつですね。
はい。
まあまあ、これに限らずですね。
うん。
あの、ネットラジオ関連のアイディアとか。
はい。
はい、そういったものについては、メールアットマーク sgmx.info、
うん、
mail@sgmx.info、
はい、
ツイッターのハッシュタグでいくとシャープ桜川マキシムですと、
うんうん、
いうとこですね。
あーはっはっはっ、よまよい、カレー好き、悩みを申すがよい。あ、松尾も
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。